大きな富を築く7つのお金の原則、所有複利レバレッジ生存。大きな富は、短期的な収益率よりも、資産の所有権、複利の時間、キャッシュフローの再投資、損失が限定された仕組みから生まれます。7つの原則を実際の意思決定に適用する方法と、レバレッジや集中投資の落とし穴を合わせて解説します。優良な資産は迅速に検討する一方、購入後は、複利と事業の成長が機能するための時間を確保しなければなりません。労働所得と事業のキャッシュフローの一部を、長期的に価値が残る自分や生産資産へ転換しなければなりません。レバレッジは自己資本利益率だけでなく、損失、利息費用、強制売却のリスクまで拡大させます。上昇余地が大きく見えても、成功確率と失敗時の損失を合わせて計算しなければ、非対称な機会とは判断できません。一度の失敗が再起不能な損失につながらないよう、投資規模と資産の集中度を制限しなければなりません。富を築く方法は、一つの公式に還元できるものではありません。所得、事業資、税金、生活費、リスク許容度がそれぞれ異なるためです。ただし、長期にわたって大きな資産を蓄積する過程には、所有権、時間移投資、レバレッジ、損失の制限という共通の構造が見られます。ここでいうお金の法則とは、収益を保障する自然法則ではなく、意思決定に用いる運用原則です。特定の事業家の成功談や著名な投資家の事例だけで、原則の妥当性を証明することはできないため、各原則を損失の可能性と合わせて検討する必要があります。7つの原則を一覧で見る。原則革新となる問い、見落としやすいリスクスピードと時間の分離、いつ迅速に決断し、どれほど長く保有するのか、性急な購入、または根拠のない長期保有所有権と支配権価値上昇の取り分と意思決定権は誰にあるのか、少数自分を実質的な支配権と誤解すること、レバレッジの二面性借入を利用した場合、最悪の損失はいくらか、利息、満期、担保不足、強制売却、キャッシュフローの資産転換、現在の所得のうちいくらが生産資産に変わるのか、流動性不足と過剰な再投資、非対称な損益、失敗時の損失と成功時の利益の規模確率はどうか、大きな上昇可能性だけを見て確率を無視すること、投資規模の調整間違っても再び投資できるか、全財産の集中と連鎖的な損失、理解度に応じた分散、コントロールできないリスクをどう分けるのか、自信を支配力と錯覚すること1、機会には素早く、複利には長く対応する取引のスピードと富が蓄積される時間は、互いに異なる変数です。情報収集、デューデリジェンス、資金準備が完了した後期には、迅速な決断が必要な場合があります。一方、購入後の企業成長、賃貸収益の蓄積、利益の再投資、複利には、一般的に時間が必要です。複利とは、元本だけでなく、以前の期間に積み上がった収益にも、再び収益がつく仕組みです。収益率と保有期間が同じでも、税金手数料として流出する金額が少なく、再投資が続くほど、最終的な資産は大きくなり得ます。しかし、長く保有するという言葉が全ての資産に当てはまるわけではありません。次のように投資仮説が崩れた場合、保有期間そのものを目標にしてはなりません。企業の競争力や財務健全性が構造的に悪化した場合、賃貸収益で利息維持費を賄えない場合、当初の購入価格が現実的なキャッシュ創出能力から大きく乖離している場合、規制技術変化または詐欺の兆候により資産の存続可能性が低下した場合、したがってより正確な原則は、検証は急がず、検証済みの機会には遅滞なく対応し、保有の論理が維持されている間は時間を活用することです。2、所得だけを得る構造から資産を所有する構造へ移行する所得とは、仕事やサービスを提備した対価であり、資産の所有権とは、その資産から生じる将来のキャッシュフローと価値変動に参加する権利です。事業自分、株式債権、賃貸用不動産、知的財産権などは、それぞれ構造が異なりますが、将来の収益に対する権利を提供するという共通点があります。所有権と支配権は区別しなければなりません。区分意味、例経済的所有権配当、利息売却代金などの経済的成果に参加する権利、上場株式の少数自分議決権取締役の選任など、 定められた事項について票を投じる権利議決権のある普通株式実質的支配権戦略資本配分経営陣の構成に決定的な影響力を行使する能力経営支配事分または直接運営する事業上場企業の株式を買ったからといって経営を支配できるわけではありません。反対に直接支配する事業であっても顧客需要競争金利規制まで支配できるわけではありません。投資家は自分が持つ権利がキャッシュフローに対する請求権なのか限定的な議決権なのか実際の経営権なのかを確認する必要があります。長期的な意向の確信は働き続けて稼いだお金を蓄積するだけにとどまらずその一部を将来のキャッシュフローに参加できる資産へ移すことです。ただし価格が過度に高い資産や権利関係が不明確な資産は所有しているという事実だけで良い投資になるわけではありません。3. レバレッジは収益と損失を同時に増幅するレバレッジとは融資やデリバティブ契約などを利用し自己資本より大きな資産へのエクスポージャーを持つ仕組みです。レバレッジが新たに価値を生み出すわけではありません。資産価格の変動が自己資本に与える影響を拡大するだけです。例えば14億ウォンの資産を自己資本2億8000万ウォンと融資11億2000万ウォンで購入したと仮定します。利息、税金、手数料、返済を除いた単純計算です。資産価格の変化、資産価値の変化、自己資本の変化、自己資本利益率 10% 小プラス1億4000万ウォン、2億8000万ウォン、4億2000万ウォン、プラス 5% と 10% コラックス。1億4000万ウォン、2億8000万ウォン、1億4000万ウォン、50%、20% コラックス。2億8000万ウォン、2億8000万ウォン、デルウォン 100% と現実には価格が 20% する前であっても、担保価値の低下、追加証拠金の要求、融資契約違反、または満期到来により、強制売却される可能性があります。変動金利であれば、資産価格が変わらなくても利息負担が増えることがあります。レバレッジを検討する際は、期待収益率より先に次の点を確認する必要があります。価格やキャッシュフローがどれほど下落すると自己資本を失うのか、金利が上昇したり収入が途絶えたりしても元利金を支払えるか、追加担保の要求や期限前返済の条件があるか、債務の満期よりも資産の現金化に必要な期間の方が長くないか、失敗によって他の住宅事業または生活資金まで危険にさらされないか。4. キャッシュフローで現在を守り、自分で未来を買う給与、事業利益、利息、配料は生活費や債務返済に使えるキャッシュフローです。株式や事業事分、収益を生み出す不動産などは将来の所得と価値上昇の可能性に参加する資産です。富の蓄積はああして次の循環が維持されるときに可能になります。労働事業所得、生活費と緊急資金の確保、余剰現金の創出、生産資産の取得、キャッシュフローの再投資、キャッシュフローをすべて消費すれば資産は蓄積されず、反対にすべてを長期資産に固定すれば予想外の支出によって不利な時期に売却せざるを得なくなる可能性があります。生活費、緊急資金、近い将来の支出は流動性の高い手段で管理し、長期間使用しない資金だけを変動性資産に配分する方が合理的です。 5. 非対称な損益は上昇幅と確率を合わせてみる。非対称な機会とは、失敗した場合の損失が限定される一方、成功した場合の利益ははるかに大きく開かれている構造を意味します。しかし、最大上昇幅が大きいだけで良い投資になるわけではありません。それぞれの結果が発生する確率と、損失後に再投資できる可能性も重要です。概念的には期待値を次のように考えられます。期待結果、成功確率、成功時の利益、失敗確率、失敗時の損失、例えば、成功すれば投資額の3倍を稼ぎ、失敗すれば全額を失う機会があっても、成功確率が 25% あれば、単純な期待値は0に近くなります。実際の確率推定ははるかに不確実で、税金費用も存在するため、最大3倍という説明だけでは判断できません。非対称な構造を確認するには、次の点を区別してください。損失限度、契約上本当に限定されているか、追加義務、保証、マージンコール、追加出資義務があるか、成功確率、客観的な資料があるか、それとも販売者の主張だけか、 回収時期、帳簿上の価値ではなく、実際に現金化できるか？相関関係、他の資産も同じ状況で同時に下落するか？ 6. 投資規模を調整して退場リスクを下げる良いアイデアと適切な投資規模は別の問題です。収益の可能性が高く見えても全財産を投入すれば、一度の判断ミス、詐欺、規制変更、または流動性危機によって投資活動そのものが終わる可能性があります。最も単純なリスク計算は次の通りです。ポートフォリオの予想損失中投資比率、当該投資のシナリオ損失率、総資産の 5% も投資した対象が完全に消滅すれば、直接損失は原則として総資産の 5% です。しかし融資、シファ保証、デリバティブ、または相互に連動する資産があれば、損失が投資額以上に拡大する可能性があります。投資規模を決めるときはいくら稼げるか、よりも先に次の問いを投げかける必要があります。全額損失が発生しても生活と必須の目標を維持できるか？同じ原因によって他の投資も同時に下落する可能性があるか？損失後に元の資産額まで回復するにはどの程度の収益が必要か？追加資金の払い込み義務が存在するか？投資判断が間違っていたことを認め整理するための基準があるか？損失率が 50% であれば、元本回復にはその 100% の上昇が必要です。大きな損失を避けることは、単なる心理的安定ではなく、複利構造を維持するための問題です。7. 理解度と支配力が低いほど、より広く分散する分散投資とは、異なる資産、業種、地域、リスク要因に資金を分け、特定の失敗によって資産全体が崩れることを防ぐ方法です。分散は市場全体の下落をなくしたり、収益を保証したりするものではありませんが、個別企業や一つのプロジェクトに集中するリスクは軽減できます。直接運営する事業や自分がよく知る分野に集中すれば、情報と支配の面で利点がある場合があります。しかし、よく知っているという自信が集中リスクをなくすわけではありません。創業者は会社の自分だけでなく、給与、キャリア、人間関係まで同じ会社に結びついている場合があり、一般の投資家よりもかえってリスクが集中しています。したがって、次の2つの命題を合わせて適用する必要があります。理解できない資産には投資しないか、極めて限定的に取り組む。理解していると思う資産にもコントロール不能な外部リスクがあるため、負担できない規模で集中しない。定期的なリバランスは、値上がりした資産の比率が過度に大きくなるのを防ぎ、当初のリスク水準に戻す手段です。売買費用や税金が発生する可能性があるため、スケジュールや許容範囲を事前に定め、過剰な取引を避ける必要があります。隠れた厚めの条件、税金流動性が最終収益を決める P の原則を説明する際に、しばしば抜け落ちる要素が摩擦コストです。表面上の収益率が同じでも、手数料、利息金、維持費、売買価格の差によって実際に残る金額は異なります。この要素は、複利期間が長いほど累積効果が大きくなる可能性があります。また、評価額と実際に使えるお金は同じではありません。未上場自分、買い手が少ない不動産、解約制限のあるファンドは、帳簿上の価値が高くても、必要な時点で適正価格で売却できない可能性があります。レバレッジと低い流動性が組み合わさると、良い資産であっても、満期前に強制的に処分しなければならない場合があります。投資前には、少なくとも次の費用を純収益の計算に反映してください。売買手数料と価格差利益と金利変動の可能性、保有税、譲渡関連の税金、申告費用、保険料、修繕費、管理費、空室費用、中途解約または期限前返済を現金化までに必要な時間と値引きの可能性、税率と法的義務は、居住国、口座の種類、資産、保有期間によって異なります。具体的な取引の前には、該当地域の公式な税務資料と契約書を確認する必要があります。投資前に使う7項目のチェックリスト以下の質問に、具体的な数字と文章で答えられない場合、その資産の構造を十分に理解していない可能性があります。この資産はどのような活動によって現金を生み出し、その現金は誰に配分されるのか。長期的に価値が増える根拠は何であり、その根拠が崩れる条件はないか。所有権、議決権、担保権、実質的支配権は誰にあるのか。 予想が外れた時に発生する最大損失と追加払い込み義務は何か。利息、税金、手数料維持費を差し引いた後の期待収益はいくらか。資金が急に必要になった時、どれほど早く、どの程度の割り率で現金化できるか。この投資が全額損失となっても、必要不可欠な生活と次の投資機会を維持できるか。結論、大きな旅を築く革新は、短期間で最も高い収益率を記録することではありません。キャッシュフローを生産資産に転換し、良い資産が成長する時間を確保し、レバレッジと集中度をコントロールして致命的な損失を避ける構造が重要です。機会に迅速に対応する能力は必要ですが、生き残ることより優先することはできません。自分がコントロールできるものとできないものを区別し、間違った場合の結果を先に計算してこそ、複利が働き続ける時間を守ることができます。